では後半です。次は中国からの留学生として関西学院大学にやってきた元祖粉さん、女性です。彼女が華僑華人の三世陳来光さんにお話を伺っています。自分の同じルーツを持っているものに対して、そして在日というようなところでどういうものがあるのか、民族の壁を越えて教師共に死ぬと書きます、そして共生共に生きる、これをテーマに作ってくれました。
皆様こんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科山中隼人研究室に所属しております元祖粉と申します。1995年1月17日午前5時46分52秒淡路大震災が発生しました。震災が発生した直後、大きな被害を受けたにもかかわらず、神戸の地元の方々は自発的にお互いに助け合い、一緒に困難を乗り越えるため、さまざまな形で努力を払ってきました。その中には特別なグループがあり、それは神戸に在住している華人・華僑の方たちです。震災が発生し、20年が経った今日でも、そのグループの一メンバーであり陳来光さんに話を聞いてみました。陳来光さんは神戸生まれ神戸育ちの三世の華人であり、震災当時は兵庫県立大学の前身である神戸商科大学に転勤されたところでした。震災前日は東京在住の弟夫婦、兄夫婦と父親が集まり、家族全員で宝塚南口の新築でお祝いをしていました。
記憶に新しいのはものすごく揺れたので、子供が横そばに寝てたので何かあってはいけないと思って子供の上にこう、あのうつ伏せになって、で記憶に残ってるのがやっぱり窓を揺れてるので、窓が本当に平行四辺形ひし形になってたような記憶があって、で鍵をかけてなかった窓だからだと思うんですけど、窓が開くんですね、揺れるから。で外もどっかやっぱり崩れたから水が急に流れたの、小さな川があって、ものすごく川の水の音が急に聞こえてきたので、ただごとではないと思いました。雨が降ってたわけじゃないのに川の水の量が急に増えたんですよね。なんか水道管が破裂したりいろんなことがあったんだと思います。それでものすごくザーザーザーザーする音でちょっと怖かったです。で私たちは2階に寝てたので心配じゃなかったんですけど、下に弟夫婦とかあの客間にたくさんの人が寝てたし、でやっぱ降りていくとガラスがいっぱい落ちてきて足の踏み場もない感じだったので、スリッパに履き替えて、無事かどうかまず確認して、そしていろんなものが倒れたりいろいろありましたけど誰も怪我はしなかったです。
地震が起きた瞬間、陳さんは母親の責任としてまず第一に子供たちを必死に守ることを、その次に家族全員の安全を確保することを最優先として行動しました。また陳さんのお子様が通っている中華東文学校は周辺の日本人を収容する避難所になりました。陳さんにとってこの震災が起こったことによりこれまでと何か変わったことがあるのかを聞いてみました。
そうですね、あの時に聞いた話で学校のことが非常に印象に残ってますね。日本のああいう急に地震が来たりって言ったり、あるいは、東北の、津波の災害でもそうですけど、普段避難所っていうのをこう指定されてるんですね。で大体日本の公立の小学校が避難所に指定されている場合が多いんですけど、東部学校はもちろん各種学校だし外国人学校だから避難所には指定されてなかったんだけれども、やっぱり周りに住んでる人は家が怖いから広い広場のあるそういったところに集まってきますよね。でもう東部学校はすぐに自分たちで自主的に避難所としての活動を始めたんです。で最初の多分ここの中にちゃんと書いてあると思いますけど、数日間はその避難所に届けられる食料とかそういうものもちろん指定されてないから来なかったんですけど、日頃から兵庫県とか 館長とも仲良くしているんで、ここにも人がいるし、華僑だけじゃないし日本人もいっぱいいるからということで、パンとかおにぎりとか届けてくれるようになったと。それでまあみんながボランティアとして随分と関わっていくと、それまで近所の日本人と仲が悪かったわけではないけれども、私の時もそうだったんだけど、運動会とかああいう時、鳴り物入りが入る時は近所に迷惑にならないように小さな音にしようとか割と遠慮しがちだったんです。でもこれをきっかけに、これは後からこの蔡少昌先生のインタビューの中でも出てきてますが、すごく仲良くなったと。やっぱりいざという時、強制っていう言葉はよく言葉にしますけど、あの時同じように震災にあって亡くなる人が亡くなったと、教師という言葉、一緒に死ぬ状況にもなったわけだから、こうお互いに助け合わないといけないっていうのは、もう外国人学校も何もないよねっていうので、近くの人たちも運動会近づいて賑やかになってきたら、今年も楽しみだから遊びに行くねとか見に来るねっていうふうに、すごく声の掛け合いが良くなったと、すごく仲良くなったっていうふうに聞きました。それがすごく印象的ですね。仲良くやっていけるのが一番だと。で、私の子どもたちも通ってるんですけど、昔と違って中国色豊かな教育を受けるようになってます。